先日電車に乗りまして、電車に乗ってぐるっと回って帰ってきました。どこを回ったか、琵琶湖です。琵琶湖を一周して帰ってきました。面白いですね。普通に、京都からですよ、湖西線っていう琵琶湖の西側をこう西のへりを走る線をこう北上いたしまして、で、ドンツキまで行きますと、今度は北陸本線というのにこうつながっているわけですが、そこで今度逆方向に乗っていきますと、今度はその北陸本線、そして途中から東海道本線になるわけですけど、これをこう琵琶湖を北から南にこう東側をですよ、東のへりを下ることができます。で、戻ってまいりまして、一周と、だいたいどれですかね、2時間ちょいぐらいの鉄道の旅でございました。ただ座ってるだけっていうね。で、特に湖西線、その琵琶湖の西側を走ってる湖西線っていうのはほぼほぼ高架なんですよ。高いとこ走っていくんですよ。コンクリートでできたまっすぐな線路ができてまして、でだから本当に琵琶湖がこう高いとこからこう一望できるんですよ。だからもう一番金のかからない安心安全な、しかも人乗ってませんからね、ガラガラで、で窓開けてますからね、上のところとか風バンバン入れてるんで、本当に密にならない、楽しい旅が行えます。で特に別に、よく考えたら途中で缶コーヒーじゃなくて缶ビールかワンカップだけでも買って、ちくわでも買ってやったらもっと楽しかったんですよ。そういうところに思いが至らず、普通にペットボトルのお茶をちびりちびり飲みながらだったんですけど、まあなんですかね、本当に簡単にできるレジャー、ぜひね皆様、この緊急事態宣言の中、出るなと言われておりますが、あれは別にお願いであって聞き届ける必要はないので、私は一切聞き届けておりませんので、行動をして、いろんな活動をしているということでございます。燃やしたければ燃やせというね、すぐ消してやるということで、喧嘩腰でお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユです。
そして FMC 九州、今週も水前寺公園サテライトスタジオにいるのはこの方です。
平上優子です。
お願いいたします。
お願いします。
木田さんもなんかこう旅かなんかしてますか？旅は、
旅はしてないですけど、
熊本電鉄熊電に乗ってね、三好から、
なぜ熊電なんですか？
いや、ミニ旅行、小さな旅っていうね、NHK 大阪が作ってるミニ番組がありますけど、いいですよね、小さな旅っていう。手でやるのはどうですか？熊電に乗って。
いや、いいです。熊本回っても楽しくない、
まあ、熊電では熊本回れませんけどもね。
あ、そうな
んですか。すごい短い距離しか走ってませんから、ということでございまして、今日はまゆちゃんはまた今日も自転車でスタジオにお越し。
お、すごい。
そうです。
とってもスポーティーな、
健康的。
もう
そうです。もうね、
もう自転車に乗ってる人、これなんて言うんですか、こういう人ってのことは。昔はチャリダーとか行ったりしたんですけど、
ロードバイカー。
ロードバイカ
ー。すごい。なんか仮面ライダー、
ローディーとか。
ローディーすごいですね。日立のステレオみたいですね。わかんないでしょうけど。そうですか。ありがとうございます。まあ、それで、まあ、
どれぐらいかかるんですか、時間？
50分ぐらいです。
50分もかかってきてるんですね。すごい。
いや、でも気持ちいいですよ。風に吹かれながら、
すごい
景色を見ながら。
少しはね、キラリさんもあのね、あの、参考にして自転車で走っていただきたい。
いや、チャリだったらやっぱ30分ぐらいだな、せいぜい。
ああ、途中でカラータイマーが点滅するんですね。ということで、お便りに行きたいと思います。こちらは神奈川県は相模原市からいただきました38歳主婦、ラジオネーム乗り鉄ママ。あ、いいですね、乗り鉄。
ありがとうございます。
ぜひ琵琶湖一周をどうぞ。近頃、うん、アウトドア系の女性も増えてきて、まあ、ある意味まいちゃんもアウトドア
ですね。そうですね。
ソロキャンプの人気が高まっています。うん、どうですか、ソロキャンプだから女一人でキャンプするという ね、 そうですね、確か増えてるようですけれど、どうですか、やってみたいですか、一人でソロキャン。
一人は寂しいかな。
寂しい。あ、こう寝てる最中に途中こうなんか気が付いたら気配が外にするから覗いてみたらこうあの月のワグマが見ていたとか、そういうそういう楽しさもあるかもしれませんよ。
いやだ、絶対嫌です。
まあ、このソロキャンプの人気が高まっている、そんな中、はい、ヤフー知恵袋に掲載された25歳女です、キャンプでのモヤモヤという投稿が注目されています。アウトドアにもお強い榎田師匠の解説を求めますということでいただきます。このヤフー知恵袋、3月29日に投稿されたようなんですけれど、25歳女です、キャンプでのモヤモヤ、先日初めてソロキャンプに挑戦してみました。車からテントを取り出すところまで、準備したところ、準備していたと、やたら話しかけてくるおじさんがいました。テントを立てるのを手伝うよとか、火起こし手伝うよとか、あれこれずっと言ってくるのですが、そもそもそんなこともできないようなやつが一人でキャンプなんか来ないでしょって思いながら適当にあしらっていました。で、他にも、少し一人で水汲みに行ってはそのなんだ他の男がテントまで持っていこうかとか、一人でキャンプ楽しみかって、あ、そうか、声かけてくるわけね、水持ってってやろうかみたいなことを、男がね、一人でキャンプ楽しみたかったのに本当にうんざりです。そして一番の大問題は夜でした。私が寝袋を準備しながら着替えたりしようとしていた時、その昼間声が出てきたおじさんがいきなりテントを開けてきた。いきなり、いきなり お邪魔してごめんね。うわ夜はさ、危ないから気をつけてね。とか。
お前がじゃ
本当に。いやいや、危ないのはお前や。と言いたいのをぐっとこらえて、なんとか就寝して、次の日も昼までゆっくりしたかったのですが、おじさんが来るので足早に帰りました。本当に意味が分かりません。キャンプ場で、女性に声をかける男は一体何を考えてるんですか。キャンプに来てる意味分かってないほど知能が低いのでしょうか。火起こし手伝うよ任せてって、それが楽しくてキャンプに来てるんですよというご意見。もうすごくごもっとも、
ごもっともですよ。
でこのおっさんのあの舐めた、あの姉ちゃん一人でやってきてくる、だから、まあ、もちろんスケベ心か単なる親切心かはこの文章からは分かりませんが、おそらく多分にスケベ心があったんだとは思いますけれど、そこで声をかけて、ね、仲良くなりたいなんて大体ふざけた話でございましたですね。まあもう土台大バカ野郎なんですけれど、
そうです、ね、
もうどうですか、まゆちゃんがもしソロキャンプをやって、ザバッと開けたらこう上田君かなんかが覗いて
怖い夜はやめてほしいですね。
ペルッと上だってとかって言いながらこう出てきて
ダメです、男の人はダメです、
手伝いましょうかとかって怖いですよ。
いやそれはなんかね、こう飛ばされそうになって手伝ってくれるとか、
あ、そ
なんかね、
緊急事態ね、
緊急事態の時はもちろん誰に助けてほしいですけど、
突然の嵐かなんかに見舞われて、
はい、
そこで大丈夫かとかって言って、
そしたら
もう急にこうねかっこいいという。
そうですね。
そこら辺、ね、一人キャンプの、男の人の一人キャンプをいつも襲っている木田部優子さんなんですけど。
なんでですか、
ざまったりて、一人ね、おっさんとか言いながら、飲まんねえとかって言いながら、焼酎ドンと置くっていう男っぽい、そんな。
しませんよ。
あ、そうですか。どうですか、はい、一人キャンプとかってやってみたいと思いますか、思いませんね。
いや、思いませんね。まあ、まず、その、グッズを、 揃えていかないといく、ね、
は
い、
でもさ、でもさ、あなたがお乗りになってる自家用車はわりかしアウトドアチックな車で、はい、それでなんかそういうのに似合ってる車だというふうに私は思っとるんですが、はい、やってみたらいいじゃないですか。テントなんてそんなね、
いや、その車はいいんですよ。車で寝泊まりするのは別に構わん
て、うん、それもありですよ。あのキャンプというか、キャンプではないけど、その車中泊。
でもそれだけじゃないじゃないですか。
うん、何が？
ご飯食べるものとか、そういうほら、ねえ、あれじゃないですか。
ふもとのコンビニで買ってきてチンしときゃいいじゃないですか。
いやいや、それじゃちょっとキャンプじゃないでしょ。
いやいや、こう。
ただのピクニックでしょ。
いや、こう、遠くの山並みを眺めながら、のり弁を食べるという、ね。何も悪いことじゃないですよ、別に。
まだそこまで私、のめり込んでもないし、まあ、なんか、みんなでワイワイガヤガヤで行くキャンプ、昨日、心知れた人たちと行く、キャンプぐらいだったらいいですけど、まだソロキャンプまではそんなですね。普通に一人で飲みに行くのとまた違うけんですね。
まあソロキャンプって俺も別になんかやりたいとも思わないですけどね。なんかね、どうしてもね、こう近くに動物の気配とかを感じるんですよ、私。結構こう五感が鋭い人なので、そうするとなんかこうなんか落ち着かないわけですよ。で別にほらその怖いとかなんとかじゃなくて、見たいっていうになっていくんですよ。何がいるんだろう、見たいっていう、好奇心が先に立っちゃうんで、そうするともうもう目が冴えちゃって寝らんないわけですよ。
なるほど。
だから私寝るときは落ち着いて寝たいんで、もうしっかりとしたコンクリの建物からなんかで寝たいわけですよ、私は。
山ではじゃあ寝泊まりできないですね。
山だからバンガローとかいいですよ。
ああ、それはいいんですね。
とかあとほらそのテントのキャンプであっても、その複数の人間であればですよ、そのまあこんだけ人間がいればどうにでもなるだろうみたいな部分で、まあ、しかも酒もかっくらってですよ、五感をその慣れさせた状態で寝るというそういうことですよね。一人だとやっぱ危険なことってもやっぱあるので。
そうです、やっぱね、
なのでその時にやっぱ五感を慣れさせておかなきゃいかんというのはあるので、深酒とかは多分しないと思うんですよね。
危ないですからね。
だからまあどうなんですかね、そのこのね、この25歳の女性の方がどこでキャンプをなさったのか知らないですけど、はい、そもそもキャンプ場が嫌いなの俺。キャンプ場、ほらシーズンオフで誰もいないキャンプ場はいいんですよ。もう夏休みとかでもうじゃうじゃいるじゃん、子供もいるわ、
ね、
もううるさくてね。でほら花火しちゃいけないっていうので花火したりとか、焚き火も注意してそのここでしかやっちゃいけませんよっていうのにどこそこでやったりとか、もうなんかイライラするんで行きたくないですね。で最近っていうかもう何十年かもう山も登らなくなったのは、山に行くと今度また山も多いんだもん、人が
多いですね。
だいたいほらこう山小屋とかがありそうな山ですよ、で人気の山とか行くと、もうシーズンだと思うんです、ごった返したでしょ。
ですね。
もうみんな遭難してしまえとか言いたくなっちゃいますよね。なんかね、もう
怖い。
もう全部今すぐ嵐を襲えみたいな思う時ありますけど。
でもやっぱ定年過ぎたこうね方たちの集団とかも結構多いですよ。
それでさ、そのベテランぶってるやつがいるじゃん。
います。
50、60ぐらいが多いな。60から70ぐらいのやつで、はい、なんかねそこそこね金かけたね装備でやってきててね。俺でね、見れば分かるんですよ、その道具がね、その使い込んでるかどうかっていうのが。まあもちろん使い込んだ人が新品買った時は別ですけど別ですけどね。で上で大体ね、あこいつ新参者だなって分かるのに、なんかね山を語り出すやつとかいるんですよ。もうふざけんじゃねえとかも。で俺なんかそのあまりそういう道具に金かけない方なので、もうボロになったらすぐ変えた方がいいと思うぐらいなので、あまり俺山の道具って長持ちさせるの怖いので嫌なんです。コヘルとかそういうのは別よ。そういう調理器具とかはいいんだけど、はい、その山に登山に関する直接関係するものは新しいもんで、そのしっかりしたもんであれば新しいもんでもいいだろうと。あまり使い込む必要ない、まあ靴なんかはね、足に慣れなきゃいけないってのはあるけど、まあまあ、そういうふうに思いますが、どうなんですかね。私はいいや。だったらもうあれがいいですよ、キャンピングカーみたいなやつで、
そうですね、
あれが一番いいね。 昔ね、だからあの地震の後にあの大真面目にキャンピングカーを補助金使って FMC で買おうかって話があって、いざとなったらそこから番組放送できるみたいな、まあ、今もね企画がないわけじゃないので、クラウドファンディングでやってみましょうか
そうですね、
FMC で中継放送者を持たせてくださいっていう、それもいいかもしれません。今度なんかあれでしょ、ツイッターで投げ銭ができるようになるんでしょ。確か、もう実験が始まってるんですよ。
いいな、
徐々に FMC、 あ、そうそうそう、 FMC の募金に本当にもうチャリンチャリンって入ってるんですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にあ の, この残高を見るのが本当にあのムフフって思っています、本当にこうね、あ、貯金ってこういう楽しさがあるのかっていうそれのこうこの年になって初めて感じております。これを 使わせていただいて番組をより良いものにしていこうと思ってますので、この場を借りて私から一言お礼を申し、ありがとうございます。木田さんからも一言どうぞ。
ありがとうございます。
はい、ということで、続いては福島県福島市32歳自称 OL ラジオネームえのきだ師匠のご楽院。
ありがとうございます。
たたた大変です。芸能界の大御所の一人中尾美恵さんがお水一杯で炎上中です。たかが水一杯されど水一杯水に流されない解説と論評は QIC かなと思います。なんでうまいこと
なんかすごいですね、うまいこと
投稿させていただきました。よろしくお願いいたしますということでございます。これ私知らなかったんですけども、今関西では放送しなくなっちゃいました、東京 MX テレビの、夕方の生番組5時に夢中、5時夢、この間まではKBS 京都とサンテレビで放送してたんですけど、もうどっちもやらなくなりまして、今はもう見れないんですけど、関西ではネットでは見れるのかな。で、その番組の中でコメンテーターとして出演している中尾美恵さん、現在御年74歳だそうですけども、都内のホテルで遭遇した不愉快な出来事を語ったんだそうです。昨日あるホテルで食事をしたんですよと話し出した中尾さん、いい加減高かったんだけどマネージャーがちょっと遅れてきて、時間がないから何か食べるって聞いたら時間がないからいいですというふうにマネージャーが言ったと。じゃあこの人にお水だけでもいいですかっていうふうに、まあ、そのレストランのスタッフに言ったら、いや何か一品一品取っていただかないとお水は出せませんと言って、まあ、言われたということで、一流ホテルなのにということで怒りをあらわにしたと。で結果番組の中で、そのホテルの名前まで言ってしまったというペニンシュラでしたっけね。で、まあそのこの発言が元で、そのまあ水を出さなかったホテルに対する意見と同時に、ね、その別、まあ、金のない人じゃないじゃないですか、なんか一品ぐらいなんか取ってやればいいじゃないのっていうね、っていう意見と、水だってタダじゃないんだよっていう意見と、まあ、いろいろこうなんか飛び交ってるようで、まあ、炎上というか、まあまあその物議を醸しているという、いうことのようですけど、まあ、これについて、ね、カフェバーで、いろんな飲食物を出しておられた木田裕子さんのまずコメントをいただきましょう。
いや別に なんかそんな、ね、
いやだからあなたがレストランで食事してましたね、でそこに、はい、そこに遅れて上田君がやってきましたね、
はい、
で上田君が「いやもういいっす、何も食いませんから」って、上田君はいつもかすみしか食べてませんから、
うんうんうん、
ね、それで「じゃあこの人にかすみを出してください」って「かすみは出せません」っていう、そういう、そういうお水を出してくださいって言ったら「お水は出せません」って言われた時に木田裕子さんどう言いますか。
え、お水は出せませんって言われたで、え、私が、え、店側の立場じゃなくて、
まあ、どっちでもいいですよ、
え、だけど別に一人で来たわけじゃないんでしょ、誰かと待ち合わせで来たわけでしょ、
うん、だから先客がもうすでにそこで食事をしている、で後からやって、うん、後からやってきた人は食事を、
うん、
食事をしたくない、時間がない、
うん、
なので、うん、お水だけ出してもらっていいかなって言ったらお店の側が拒否をしたと、
うん、
え、
いやだから私は別に水出しますよ、出しますし、
うん、
うん、そんなことしないし、
これね見方がいろいろあるんですよ、 うん、あのね、あの水の原価なんてま知れてるわけですよね、うん、だからただ、はい、まあまあもう言ってみれば水なんてどこの水だって最初にまあほぼ無料で出てくるわけだけど、うん、それが本当に無料なのかっていうその解釈なんですよ、うんうん、
その後に、うん、その場所にもよりますよね、
その後にその飲み物か食べ物を頼むという前提において水を出してるわけで、うん、その、うん、決してサービスで誰にでも水を出してるわけではないんだという前提がまずあるわけです、うんうんうん、だから、うん、どこにも水の値段って書いてないじゃないですか、うん、まあ、前あの水の値段書いて炎上したシェフがいましたけど、で私今までの人生の中で水の値段が書いてあったもう食堂に一回出会ったことがありまして、あの熊本の本明寺ってところの麓にあるあった大衆食堂に入った時に飲料水かっこ無料って書いてあったんですよ。わざわざ書くかこれって思ったんですけど、私ちょっとそれが印象に残ってるんですけど、まあ、だからそこに無料と書いてる以上はそれでいいのかと、でそのまあサービスの一環としてだとすれば、何らかのやっぱりお金対価がそこに発生しているからこそ水が出てきているのだと。で例えばほらあのフードコートみたいなところ、ショッピングモールとかのフードコートみたいなところで、そのまあセルフサービスで勝手に水飲めるところあるじゃないですか、はい、あれはいいですわね、そうご自由にお飲みくださいって書いてるわけだから。でホテルのレストランとなると、その特に高級であればあるほど、うん、そのサービスに対する対価というのは必要になってくるじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱ水一杯に対しても何らかのこだわりというか、うん、そのいやなんか一品お頼みいただかないとお水は出せませんという言い方をするのは、うん、なんか理解はできるんですよ、うん、理解はできるんですけど、うん、ただそのスタッフが杓子定規なやつだなっていうふうには思うんですね、うん、例えば中尾美恵さんも何も頼んでなかったんだったら別なんですけど、うん、中尾美恵さんも、うんうん、料理かなんか頼んでるわけですよ、うんうん、でだとすれば水一杯のコストが増えたからといって、うん、そのコップを後で洗わなきゃいけないっていう手間とかが当然かかるわけですけど、うん、それはやっぱビビたるもんでしょ、うん、で、うん、
それですよ、それ
となれば、うん、俺がその店のそのレストランの支配人もしくはスタッフであれば何も言わずにかしこまりましたっつってお水を出してやった方が後々その僕は絶対いいと思うんだよ。でそれができなかったのはそのウェイターかはなんか分かんないですよ、その、あのスタッフの方のが杓子定規で頭が固い人なのか、そもそもそういうマニュアルがあるのかそれは分かりませんけど、まあちょっとなんか
カチンときますよね。
あんまりいいサービスではないなっていう、
じゃないですよ、
で、まあもうあと言い方がどうだったかはちょっと分かりませんけどね、その
だけど私も、まあ、だけど誰も頼んでないんだったらあれですけど、別にもう先に来たお客さんがもう頼んでるわけですよね、でそこでまた一人来てずっと長居するならちょっといやなんかおかしいかもしれんけど、
いや別に俺は長居しても別に時間のものは関係ないと思うんだよね、これはその時間制の店じゃないわけだから。でその、まあ、私も
でも食べ終わったやつをですよ、ずっと長居するのもちょっと私はいかがなもんと思いますけどね、普通。
まあ、
回転性を求める店じゃなければいいんだろうけども、
回転は求めてないだろうねここは、
うんうんうん、そういうのも踏まえてる、なんか
だ高いもんだったよ、絶対高いもんだよ、水いっぱいで
もめ、それは私はいいと思いますよ、うん、その状況下だったら、
あ私も水一杯で一杯の水で揉めたことがございますよ、
うん、
あるデパート の, そのファミリー大食堂で、かつカレーを食べておりまして、うん、で、大きなテーブルですよ、あの丸テーブル、一度に12人ぐらいが座れるような大きな、うん、なんかあの閣議みたいな閣議をやるようなテーブルがあってですね、そこにその、まあ、一人もんのお客がそこに座るんですよ、まあ、だからカウンターを丸くしたような感覚ですよね、で、でも結構無駄なスペース食ってるテーブルだなと思いながらそれ食ってたんですよ、でそしてしたらね、白衣を着たなんかいかにも支配人っぽい、そのベテランの50過ぎのおじさんがこのピッチャーを持って、あのステンレス製のちょっと外側に雫のついた冷たくなってますみたいな、こうあの注ぎ口に蓋があって蓋がペカカパカンとこうあの引っかかるやつね、はい、あれを持ってこう歩いてるわけですよ、で俺もその水がないからお部屋欲しいから、お部屋欲しいなと思って目があったわけです、 そしたらその丸テーブルの向こう側ですよ、
うん、
わかりますよ。丸テーブルがもし琵琶湖だとすれば、私が今小琴温泉ぐらいにいるわけですよわかりますそしたらその支配人が、支配人はその時どこにいるかというと長浜市にいるわけですよ。長浜に、
はいはい、
普通だったら長浜から北回りか南回りで小琴温泉に来るはずなんですよね、それがどうしたと思います。その長浜にいる支配人はピッチャーを手を伸ばしてふんって言ったんですよ。
ふん
でその水を取るということになると、私はコップを手に取って、手をうーんと伸ばして琵琶湖の真ん中のなんとか島ってあるじゃないですか、
はい
ね、もしくはあの琵琶湖大橋みたいなのあるじゃないですか、
はい、
で2人で琵琶湖大橋を作らなきゃならなくなるわけですよものすごい無理して、でそれちょっとおかしいでしょ、それ
おかしい、
うん、でしかもほらあのなんか忙しくてさ、周りにいっぱい席がこうあのお客さん座ってて、どうしてもその位置からしか釣れないとかなんとかっていうその大変な事情であるならば別なんですよ。僕いないんだもん。でましてやふんって言ったからね笑いながら。で私その時まだ21、22でしたか、カチンってきまして、コップポンと下に置いてですよ、なんだそれはっつって、なんだそれはって言って、まあまあ、あの言ったらはーって向こうが言うんで、あの俺はそんなあのやり方で水はつがんぜっていうふうに言ったら、はーって言い始めたんで、それであのそのままあのデパートの方を呼びまして、
すごい、
ガーガーガーと、まあ、あの25秒ぐらいガーガーガーと言いまして、帰っていきまして、帰りしなに名刺だけ渡しておりましたけどね、そしたらその後にすぐにあのお客様係の方が家までやってきまして、甘夏ローヤル詰め合わせを持って持ってこられました。これ熊本の人はどこのデパートかもうお分かりでしょう。1階にサテライトスタジオがあるではあのデパートです。それでもうそういうことが今からもう40年ぐらい前ですけどありましたね。あれはあれはもうだからそうですよ、たかが水いっぱい、されど水いっぱいです。本当に気をつけていただきたい。やっぱりいいお店ってお冷やをちょっとおかわり欲しいなって思うタイミングでスッと来るじゃん、なんかこう別に呼ぶわけじゃないのに、はい、ちゃんとこうあのスタッフが全体をこう見てるようで見てないようで、なんかしない広くこう見ていて、ちょっとでもお客さんのそういうあのちょっとした変化をパッと見逃さずにスッとあのお部屋持ってきて、お部屋がですかとかって言ってスーッと継ぐと、もうそんだけで気持ちよくなるじゃないですか。まあだから意外と私接客業に向いてるのかもしれないですね
そうですね、
私を支配人にしませんか、高いですよ。一流のギャルソンというのは一流のギャラも一流だということをご存知ですかっていうのが昔王様のレストランというドラマでありましたけどね、ということでございまして、まあね、もう木田英子さんは本当一流のギャルソンをなさっておられたと。
おそうなん
ですね、お客様から の、 あのリクエストに本当にあの的確に応えていますからねカクテルのオーダーだとかもですね、
お冷やもですよ、
パイナップル系をお願いしますってやつをパイナップルペイって言ったっていう有名なエピソードがございますね何ですかパイナップルペイ
お冷やがレモン水のとこはちょっと嬉しいですよね、
はい、お冷やがあれね、レモン水じゃないぜ、レモンの皮が入ってるんだね、レモンピールが、
そうレモン水っていうかちょっとほら風味がね、ちょっとなんかいいですよね
すごい
軽気が、ね、軽気がない感じが
って軽気はねえだろそもそも、そういう
だってなんかどっかさあのお冷やでなんか臭いとこあるじゃないですか、水が
ありますね、
今でも、ね、今軽気臭いとこって東京の水も大阪の水もほとんど軽気臭くないよ、今昔は
あるじゃないですか、あの10軒に1回ぐらい、
10件に1回っていうかからですね、単位が変わるっていう
なんかガッパきますよね、あれ、
ガッパってあの日活のガッパですよね、いいですね、親子のガッパ、親ガッパと子ガッパの愛情を描いた涙の特撮映画ガッパ、ぜひご覧いただきたいと思いますね山本陽子も出てますね、
情報がごちゃごちゃしてきて、
ガッパーっていう、知らないですかね、
知らないですよ、何すかそれ、
ガッパだよ え、大巨獣ガッパだよ、知らないの？
ガッパは何か方言ですか、それともなんかそういう俗語ですか？何？
いやいや、その怪獣の名前です。
怪獣の名前、ええ、
カッパから来てるんだと思いますけど。
熊本県の人のガッパ来ますよね、ムカつきますよねですか？
あれはがっくり来ます。
あ、がっくり来ます、
がっくり来ますよ、ガッパ来ますよねというね、
まあ、熊本はちょっと今思い出したんですけど、
はい、お待たせなくていいですけど、どうぞ。
あ、じゃあやめ
てください。そこまで言ったなら言ってください、どうぞ。
あの、土下座食いって使えますよね？
使えませんね、はい、
気になるんですけど、何ですか？
全然使えません、日常会話で。
土下座食い、
土下座かっていうね、
土下座か、
土下座食いです。土下座食いとか土下座か、
土下食いってことですか？
あ、違います。
あ、違う。わかんない。
じゃあ、皆さんこの言葉に関する意味を考えて言ってください。B 枠の冒頭でキラリコさんが答え合わせをいたします。はい、一旦 CM に参りましょう。
お金が欲しい、でも
保証が得られないし、
ブラックリストに載ってるの。
そんなあなたにコンビニキャッシングのプロミスリングがお役に立ちます。
でも返済が大変そう。
大丈夫、例えば生命保険と引き換えに命の一括返済とか、山奥の半場で地獄の強制労働、そうそう、女性には有料風俗店もご紹介しています。
うん、これなら安心だ。
さあ、今すぐ借りて借りて借りまくれ。コンビニキャッシングのプロミスリング、
もう自己破産は許さない。
うん、これなら安心だ。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
世界のファッション、玉金。
では答えは木田上優子さんから発表していただきます、どうぞ。
え、ど、あの、土下座、あ、土下座だって。土下、え、何ですか？
何ですか？意味だよ、それ。
意味ですか？
標準語で言ってください、標準語で。
標準語、うん、標準語、
はい。
標準語。ギドギドしてる、違うな、何だろう。
ギドギドしてる。ええ。
何て言ったんだ
ろう。大味とか濃いとかそういうことですか？なんかこう、
油、そうですね。土下座は分かります？
わかりません。
わかんないです。
日本語で OK。
日本語ですけど、これも、
え、文章としてはどういう文章になるんですか？
あ、だからどういう、あの、なんて言ったらいいかな。い、
後で整理しといてください。
はい、
なんかモヤモヤした。
神奈川県横浜市からいただきまして、50歳会社員、ラジオネームドクトルゲイ、
ございます。
ありがとうございます。
菅というバカが何か言ってました。
みんなもボロクソ。
ワクチン接種1日100万回目標、あ、延長により負担をおかけする皆様に深くお詫び、テレワークを推進、出勤者の7割削減を目指す、変異株監視体制を強化、新たな変異にも警戒、緊急小口資金など支援を必要な方々に届ける、オリンピックパラリンピック安心安全の大会実現は可能。
師匠、早く読んでもらえませんか？
憲法改正は緊急事態に備える中、国民の関心は高まっている。 というね、以上、こいつ本当にいらないと結ばれております。ね、いかがですか。もうね、ワクチン接種1日100万回やるそうです。
もうバカですよね。素晴らしい。絶対無理じゃないですか。
なんでしょうね、本当に今戦争はしてませんよ、日本は今ね。でも前の戦争のもう最低の状況とほぼ変わらないぐらいのバカがやってる政治になってきたなっていう、感じになっておりまして、なんかそこには正確なその科学的な数字とか、なんとか、あるいはエビデンスとかなんとかっていうのはほぼほぼなくて、なんか情緒的に物事を判断し、それでなんか知らないけどなんか適当にやってると。で、そのワクチンいいですよ、別に1日100万回そのどういうね、どういう試算を元にして1日100万回って言ってるのかがよく分かんないんですよ。役人が言った文章なのか書いた文章なのか知らないですけど、それとかそのこれ書いてある通りテレワークを徹底、出勤者の7割削減を目指すって、これどういう、これ何をしたら
そう、何を根拠にそれをずっと言い続けてるんですかね。
で、変異株監視体制を強化、新たな変異にも警戒って言ってよ、インドから入ってくる人今までほぼほぼ素通りさせといてですよ、ね。それでなんか急に6日間は検疫期間を設けますとかって、本当にそれ6日間でいいの、なんで、それなぜ 6日っていう、その1週間じゃない6日っていうのは、どっから来た根拠なのかがよく分からない、とかオリンピックパラリンピック安心安全の大会実現可能って言ってるんですけど、これもはっきりしてますが、オリンピックを延長しますと去年の今頃でしたっけ、もっと前かに宣言した時よりは、今の方が状況ひどいわけです。
ひどいですね。
その中でじゃあ去年やっとけよかったんじゃないかって、
まだそっちの方が良かったですよね。
そんな変異ならですよ。でそれでもやろうっていうのはなんかもうすでにもう話がもうめちゃくちゃなわけですよ。でさらにこの COVID-19 でめちゃくちゃな状況で、そこで憲法改正の話を突然し始めて、で、自民公明で維新でさらには、立憲民主まで、入ってくるというめちゃくちゃな状況で、制度をいじろうとしていると。どうなんですかこの政治は。もう笑うしかないんですけど、政治評論家の木上優子先生はどのような感じで菅政権を見てらっしゃいますでしょうか。
いやもうだからもうダメでしょう。
もう何度もね、
早く交代してほしいですね。はい、
でもこれよく言うじゃないですか、代わりがいないとかって言うじゃないですか、で代わりがいないからもういっぺん安倍ちゃんとか言い始めてる人もいるでしょ。もうやめてよ、もうやめてよっていう、
ね、新しい人も本当出てきてほしいです。
いやだからそれは自民党の中にいないのさ今、もうそういう、
だから自民党じゃないですよ今は。
どこですか。急に黙らないです。
どこでしょうね。
どこにもいないですよね。
新しい政党、
いや別に令和新選組と言ってもらっても全然、うちの番組的には全然構わないですよ。うちは偏ってるんですから別に OK ですよ。
令和でも全然、
まあいきなり令和が与党になることありません。
オリンピックはもう しなくていいですよね。
いやまあもうする必要がないですよ。てかやろうとしてること自体がもう間違ってるし、バッハってやつももう今もう世界中のメディアでコテンパンじゃないですか。
すごいですね。アメリカがコテンパンにしてますね。
もう
彼も金で動いてるんですかね。
金ですよ。
お金ですよ。
やっぱそうでしょうね。
お金しか見えてないですよ。
オリンピックなんてのは金だから、俺昔から言っとるんだ、あんなものはもう。オリンピックのテレビ中継をやめろって、それだけで純粋なオリンピックになるからって言って、結果だけ放送してくれればいいよっていう、
確かに。
もしくはそうじゃなかったらほぼほぼタダでやるべきですよ。
そうですよね、本来はそうですよね。
そう、大会の運営にかかる部分 の、 そのある程度の手数料はさ取っていいと思うけど、その明らかにその利益を上げにいってるじゃないですか。
ねえ、あの席なんか100万円とかわけわかんないですよね。
そしてアスリートもですよ、なぜそこまでオリンピックにこだわってるのかもよく私もわからないんですよ。
いやだからそれが一番のでかい大会であるっていう
でしょ。だからそういう
だからさ、今こそさ、ビル・ゲイツとかさ、誰でもいいけどさ、そこら辺の金持ちが集まってさ、もうオリンピックやめようっつって、それでその、これからはその、もう、新しい、その、オリンピックを目指そう。で、そのためには何が必要かっていうと、オリンピックを世界の持ち回りなんていうシステムをまずやめる。オリンピックって言うんだったら、もうアテネでやりゃいいんで、ずっと毎回。
それでいいと思う
んですね。マイク、もうそうだ、もう ギリシャでいいじゃないですか。ギリシャも喜ぶから、
確かに、
ギリシャにその大会の会場を整備しといて、うん、4年に1回必ずギリシャでやると。うん、ね。なんであるとギリシャですと。ね。それで、うん、で、で、テレビ中継とかも、もうほぼほぼ安く、その、放映権料とかそんなこと言わず、うん、その、どこの、制作するテレビ局でも入りやすくするとか、うん、あるいはもうこれからネットでその情報を配信するんだとか、うん、それこそ YouTube でやりゃいいじゃん、もう、うん、もう、YouTube から金取って、YouTube で全競技全部やりますと、うん、でもで、うん、
それいいっすね。
でそれにその各国の言葉を入れるのはそのなんかどういう仕組みかわからないけどどっかのその放送局が協賛してやりますとか、うんうん、なんか極力金のかからない本当に純粋なスポーツの、うん、
それがいいですね、
ね、祭典にすべきで、でそうするとそこに政治ってなかなか、ね、入ってこなくなるじゃないですか、うん、でだからまあそういうのをやらない限りはやっぱダメで、
うん、
であと俺これもまたちょっと別問題っちゃ別問題だけど、俺オリンピックとパラリンピックを分けるのも嫌いなのよ、
ね、うん、確かに あれわけわかんないですよね。
だからほらさ、競技として車椅子マラソンとか、うん、車椅子バスケとかっていうんですか、なんかそういうのがあるのはあるんだけど、うん、別にそこにさ、その何歩ける人が車椅子に乗って参加したっていいわけじゃない、うん、ね、その一つの競技として、うんうん、だからそのもちろんその、うん、足が不自由な方がその車椅子に乗って参加するのが、まあ、さもちろん優先されるような気はするけどね、うん、なんとなく、ただその、うん、一つの大会の中にいろんな競技があって、うん、体の不自由な人ももう参加できるんです、うん、このオリンピックはっていうの、だからなんかそういうふうなものにすべきなんですが、うん、と私は思うんですけど、まあまあそんな提案なんかこのね、菅さんにはできないみたいで、まあ、本当に全国の今菅さんが嫌になってるみたいですね。菅って言われる
そうだ、
菅さんで あるべきだったと思う、昔菅さんで散々叩かれ、
そうです、ね、菅でも菅でもどっちもダメでしたね。
どっちもダメですからね。これからくださんとかね、くだってちょっと読みにくい、読めないですね。竹冠じゃないですからね、この際竹冠に変えるくだにしましたっていうね。
菅さんがやっぱ無能なんですかね、それとも もう政治自体が無能なんですかね。
もう完全にダメになってますよ。
もう周りもダメなんですよね、
はい、だから頭のいい人とかいろんな人は確かにいるはずなんですよ、うん、それがね、そのちゃんと発言ができないとか意見が通せない状況になっているのと、うん、それを組み上げるシステムが出来上がってないっていうのは、うん、もうこの全体を見ればよくわかりますよ、
うん、
で一部のもう決まりきった連中だけが凝り固まっていろんなことをやっていて、うん、でそれがその法にのっとったものでなくてもやっちゃって、でほら今のほらこの間その、まあ、盛りかけ問題 その文書が結局ありましたっていうのも、ね、うん、はい、ひどい話じゃないですか、ね、国家ぐるみの、ね、あれ犯罪ですよ、あれ、うん、だからもう犯罪国家なんで、だからもう、うん、北朝鮮がどうこうとかよく言うけど、うん、日本国の政府なんてこう完全にこれもう犯罪国家で、これはもう打ち倒さなきゃならんのですけど、うん、まあ、それについては C 枠でちょっとね、じっくりやってみたいと思います。続いてのお便り、大阪府淀川区からいただきました。37歳、純度の高い役を作ってます。ラジオネームファーマシスト X
ありがとうございます。
江ノ木田師匠が熊本を離れて大阪に今日移した時、なんで大阪と実は多少いぶかしく思ったりしていたのですが、その後の大阪都構想など大阪府政に関する問題、あるいはいずれ発生するであろう南海トラフなどの巨大地震に関わる問題、そして今般の COVID-19 下における大阪のダメダメ対応と、あるいはマスメディアの低たらくぶり、これらをズバリ切り込んで、伝えてくれる姿に、今ではジャーナリスト榎木田信右衛門の嗅覚が大阪の地を選んだのであろうと勝手に納得しております。 大阪に今日移して早3年とはいえ、この短い期間でよくまあ大阪の鉄道網や地理などを頭の中に入れたものだと感服しております。大事なことなので2回以上お読みください。そうですか。大阪の鉄道網や地理を書いてございます。地理を頭の中に入れたものだと感服しております。感服しております。感服しております。
そんなボリューム上げなくて、
大阪で得られたことなどを語っていただければ幸いですということでいただきました。まあ、前にもなんかちらっとこんなの語ったような気もするんですけど、まあ、最近では大阪の方より鉄道網だとか詳しいと言われておりまして、どこに行きたいんだけど江ノ島どういうふうに乗り換えればいいですかとかって聞かれるんで、俺はジョルダンかっていうね、まあ、しかも割と的確に答えてる俺も俺だなとか思うんですけど、まあそうですね、まあ何か合ってんでしょうね。僕は最初は絶対合わない場所だと思ってたんですよ。合わないだろうと思っていたのが、いざ蓋を開けてみたら意外とそうでもないという。で、東京と違ってまだ大阪っていうのはその古い歴史の息づいてる部分がまだたくさんありましたね、はい、であとその昭和が色濃く残ってる部分もたくさんあって、まあ要は東京から比べれば明らかに貧乏なんですよ、でそれがね、大阪の人はなんかどこかプライドと、そしてなんかそのプライドなのか、あとそれがどこかちょっとこうマイナスなネガティブな部分になってる部分もあるようで、その微妙なところもあったりするのが、そこが面白いと思ったりはしているんですけれど、まあ何でしょうね、3年で得られたことっつうのは、まあそうですね、人脈が広がったのは確実
ですね。そうですね、すごいですよね。
熊本にいた時って本当全然知り合いなんかできなかったですからね。
へ
え、だから自分でも知り合いを作ろうと思わなかったんで、で知り合いができたとしてもなるべくそいつらと付き合わないようにこう努めて、その局面 その例えばほら映画の上映会やりますとかっつって、その実行委員会で参加した時に、まあ、組む人たちいるじゃないですか、はい、でそれが終わったらもうそれでもう、まあ、どっかで街でばったり会ったらこんにちはっていう程度で、でその後とか、まあ、ここ10年ぐらいな十何年でその私にいろんな人を紹介したって言ったら、基本的にマネージャー平上優子でございまして、でこの人が連れてくる人がなんかこううちのこう一時期こう FMC バブルを仮初めのバブルを作っていったんですけど、それがとんでもなくダメなバブルだったってことが後で分かることで現在そこら辺のバブルの人は一人もいないというのは、そういうことになってるわけですけれど、そのバブルを招いた平上優子さんに一言ご挨拶をいただきたいと思います。
やっぱ人ですな。
なんですか人ですなって。人ですなって何だよ。
人のつながりは大事ですなと思う。
ああ。いやだから。
から派生していくわけですから。
いやだからまあまあ熊本では派生しなかったんですけど、こっち出てきた時に、こっちで知り合いって言ったら、ほぼいないわけですよ。で、
でも人でつながっていったわけでしょ。
いやだから例えばほらリスナーさんだとかね、関西在住のリスナーさんがこう、最初のうち遊びに来てくれたりとかあったんですけど、まあもちろんリスナーとこちら、まあ喋り手送り手という部分で、まあ一つのなんですかね、ある種の垣根みたいなところはあるんですよ。そこは必要な線引きだと私は思っているので、そこでそのズブズブになるのは良くないことだと思っているので、でじゃあ独自の人脈はどうやって作っていったかというと、まあ、これといったものはないんですけど、最初のうちは例えばなんですか、大阪城を歩くウォーキングのイベントとか参加して、はいはい、今ねその COVID で今やってないんで、なんかオンラインイベントになっちゃってるので、今参加してませんが、またやるんだったら参加したいなと思います。ああいったところで知り合いがちょっと増えたりしたのもありますよね。だから一つ言うと、そこでその歩くイベントで知り合った一人の方がいて、その人から呼ばれて、で上本町のコロンビア8っていうカレー屋さん でイベントをやるから来てねって言われて、そこに行って、で酒井さんという店長さんがいるんですけど、その店長さんが実は、熊本大学の薬学部卒で、であの九品寺に昔あったあのニューデリーという素晴らしいカレー屋さんがあったんですけど、そのニューデリーで長年バイトしてた人だったっつんで、もう絶対会ってるんですよね、熊本で。でそっから話が盛り上がって、でその場にいたのがマデラスエリですよ。
へえ、あそこで出会うんですね。
そうなんですよ。で、あのその時まだ浪曲をやってたんで、浪曲を今やってますと、そうなんですかって話でこうで、まあ何回かあのそこであの連絡を取る間に出てみませんかとかっていう話になって、まあ引きずり込んだと。であとまゆちゃんとかはそのまあボランティア募集のサイトで、はい、あの来てもらって、はい、であといろんなところで、まあ、それこそ本当に飲み屋でたまたま隣に座ったあのおじさんとかおばさんとかと仲良くなったりとか、いろんなところでなんか紹介してもらったりとか。であと別ルートで言うと、こっち側でこの淀川区のこの今この新大阪 FMC スタジオに入ったら、ご近所中にこの選挙のポスターが一応いっぱい貼ったんですけど、やたらと貼ってあるのは公明党のポスターがものすごく多いんで、ここは創価学会がたくさんいるんだなとか思いながら、で、あと共産党も多いんですけど、その中に一つだけなんかあの無所属って書いてあるのがいて、女性がニコッとしてるやつで、で大阪、府議会選挙立候補みたいなのがあったんですよ。それでこの人見たことあんなと思って、それでなんだっけなと思って、で一人思い出したのはその橋本徹氏が大阪府知事になった時に、その最初 あの挨拶で、まあ、きついことを言うわけですよ、それに対して噛みついた姉ちゃんがいたわけですよ。
へ
ーガーンと、作業服着て立ち上がってガンガン言って、それが全国ニュースに出ましたよ。
へ
でその後この姉ちゃん絶対炎上するよなとか思ってて、でそのお姉ちゃんがそのポスターの人で、それが大石明子さんなわけですよ。で、ああそうなんだと思って、でしばらくして、メールをその事務所に出して、
そうなんだ、
であの一度その対談じゃないけどなんか話を聞かせてくれませんかっていう話をこちらからその打診をしたのがきっかけで、もう今やもうあの FMC と令和新選組のこのズブズブの関係がこうそこで出来上がっていくわけですよ。でまあだからそういうようなことで、まあ、本当に人脈だから、あの榎田新右衛門のこの社交的な姿が初めて発揮されてるっていうのがすごい、ちょっとなんかだから大阪の人と会うんでしょうね多分ね。なんか話が、あの別に私ほらあのこんな喋り方なんで、あの人によっちゃなんか関東人ですかみたいな、東京の人ですかみたいな、なんか格好つけてるみたいに思われがちなんだけど、そうではないっていうことはすぐ分かってくれて、まあ、あの割と仲良くさせて、仲良くしていただいているという、ことで、まあだから人ですね、まあ、
人ですよ、
人です、という、まあこのね、実は社交的だったっていうこの榎田さんの
昔からでも社交的なんですよね。
全く社交的じゃないです。
そうなんですね。
私は基本人見知りで人と喋るのが大嫌いです。大嫌いじゃなくて苦手なんです。
ああそうなんですね。
対人恐怖症に近いかもしれません。なのでそれを克服するためにまず攻撃は最大の防御なりっつんで喋りを磨いてしまったんですよ。で最初のうちは一人で喋るようになって、当然そんな人は友達ができないんです、
はいはい、
でそこでその力加減ということを次に学んで、で人の話を聞くっていう聞く耳を持つことができて、それが完成するのが40ぐらいですね。で40過ぎたぐらいからようやく、人を見る観察眼が増えていって、でいろんな人を見たら、あこいつらとは付き合わない方がいいなと思うようになって、大手術を行ったのが、2014年で、でそれでまあ熊本で骨をうずめるつもりでいたんですが、地震が来てしまって計画が頓挫したので、はいはい、だったらもっと面白いところに行こうということで、このお便りにあった、ね、大阪、まあ、ここまでひどいとは思わなかったですね。私はこの南海トラフの巨大地震っていうのはもう完全にこれ狙ってるんですよ。狙ってるって言ったらあれですけど、これはもう大阪でぜひ体験したいという、そのために来てるんですよ私。だからここで淀川を溢れてくる大津波というものをこの龍馬中で見てやろうという、 ぐらいの感覚で来てますから、
すごいな。
でそしたらとあの実は政治の方が、
うん、
だからそれぐらいね知らないんですよ大阪の。
そうなんですね。
私も一応ジャーナリストの端くれですから、いろんな場所で何が起きてるかっていろいろ調べてたけど、むしろ俺大阪っていいんじゃないかと思ってた。
そうなんですね。
橋本がねこう素晴らしくやってきてよくしていったのぐらいに思ってたんですよ。知らなかったから。ほいで蓋を開けてみたらとんでもねえですよこれが。ほいでね逆にねその全く逆もあるんですよ。熊本で起きたその地震の話をこっち側でするじゃないですか、うん、いろんな方に、
うん、
ほとんど知らないです、
うん、知らないです。
その橋が落ちたって何ですかって言って、その阿蘇大橋がドーンと落ちたっていう、うん、あそうそう、なんかそれはニュースで見ましたよ。なんか橋が落ちたっていうのは、うん、なんかどんな橋なんですかってみんな頭の中であるのは、うん、なんか橋の幅がさ5メーターぐらいのさなんかボロいなんか
ひどい
あのなんていうのもう築50年ぐらいのさ、はいはい
は
い、
もう絶対落ちんだろうみたいな、
ボロい橋が、はい、そんなに川幅の広くないところで、まあなんかよく水害とかで落ちるじゃないですか、ボロい橋が、はい、鉄橋とかが、ね、それぐらいのつもりでいるみたいです皆さん。いや違いますよ、こんな谷があってですね、そこに何年もかけて作ったすごい橋なんですよ。でもう頑丈なって、
うん、
それがその後ろの山ごと全部現れてなくなっちゃって、うん、見てくださいこの写真っつって、その俺持ってるから、うん、その落ちたところその足元まで行って撮ります、うん、でそれ見るとみんなたまりますからね、
うん、
なんすかこれって、いやこれが実際ですよと、で街中でもこんなこの見てください、これ歯医者さんなんですよ、歯医者さんが斜めになってるんだ、これ下からぶつぶれてるんですよとか、でこんなのだらけですよっていうのがほとんど通じてないっていうのは、そのメディアが伝えてないんですよね。
そうですね。
だからこれ熊本のメディアの問題と、あと中央のメディアの問題があとあるんですけど、本当にねメディアがボトルネックになってものを伝えないという、だから大阪の今の実態がなかなか外に行かなかったけど、ようやくこんだけひどすぎるってことが分かってきて、いろんな中央の特に週刊誌だとか、ああいう忖度しないメディアがもう吉村不正だとかをもうボロクソに言い始めたっていうのは、ようやくかっていうふうに思いますけども、まあそういったことで、このまあ言ってみれば戦場カメラマンみたいなもんですかね、一番の矢面に立つ危険なところに私は身を投じてるわけでございまして、立派な方だなということを自画自賛しておきたいというふうに思うわけでございます。どんどん褒めてくださいというわけで、一旦CM に行きまして、この後は今までもうこの政府はいらないとかですね、政府を打ち倒すべきだとかいろいろ言ってみましたけども、もうより一歩進んだ建設的な話をしていこうと思います。一旦 CM です。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略してBWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、 500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。パラキルでございます。今週のテーマは、その前に先ほどの土下座化の意味は分かったんですか。
ああ、だからあの土下座、あ、土下座じゃない、しつこいとか、
ああ、
うん、
くどいとか、そういうことですかね。
くどいとか、土下座とも言いますよね。
土下座というのは、
まあ、ありますね。
普通にあります
ね。ありますよ。そういう感じですかね。
だからですか、こう例えば豚骨ラーメンとかで背脂がギトギトしてる分、油ギトギトのやつとかを土下座化っていうふうに言ったりするということでしょうか。はい、ね、土下座化ラーメンとかっていうの
ですか、ね、ああ、なんかね、
もう背脂いっぱいの
売れそう、
もう味音痴のやつにはもう一番売れるやつですからね。あの化学調味料ドバドバ入れてね、一切出汁を引かずにね
油だけの
油だけのあれいいかもしれない、今日のテーマは国を作れるかであります。はい、もうあの日本政府がダメだということが分かったんで、あの日本政府打ち倒したいんですけど、打ち倒すのもめんどくさいので、もう独立してしまいましょう、これが一番早いということで、あの参考になる映画がございます。これ残念なことにまだどこでもっていうか、その昔 VHS はあったんですよ、ソフト化されて、
はい、
DVD とかになってない、配信も多分されてない、なぜか分かりません。なんか圧力かかってるんですかね。あの堤幸彦っていう人いますね、監督、
はい、
この人が、1995年に監督した作品で、シネカノンというところが作りましたさよなら日本という映画がございます。主演は尾形健さんです。結構いろんなあの有名なキャストが出てる、ちゃんとあの金かけてたちゃんとした映画なんですよ。でそれなりの宣伝もしていて、ヒットはしなかったかな。でこの尾形健が沖縄のとある離島の、まあ、その島ですよね、島の村長なんですよ、でそのこの村長がですね、その人口約700人ぐらいのその島なんですけど、まあ、災害に、まあ、台風だとかいろんな目に遭うわけですよ、でその都度ですね、その救援物資がその来るのは遅れるわ、政府のも
う
対応は遅いわ、でそのあといろんなあの被害が出るんですけど、これはその沖縄県が主導した、県の方が主導したリゾート開発があって、それのその工事の影響でその大被害が出たっていう、だから県に対するその不信感も高まっているっていう、そのまああの下敷きがあるんですけど、でそれでもうついにですね、この村長がもう日本からこの島は独立しようということで、まあいろんな当然その反対意見もあるわけですけど、それを強行するわけですよ。で自らその村長が大統領になり、で村役場が国会議事堂になりましてでさらにですね、この村からこの島から出てきました、秀才がいまして、一人若い人が、でこれがあの東京の大学に通ってる唯一の若者なんですけど、でその若者 の下宿があるんですけど、でこれをあの大使館東京に設置した大使館にするわけですよ。でそこからその世界中に 独立宣言文を世界の政府に配信するわけですね、うん、すごい。でさらにその島とですね、その横に本島、まあ、もう一個でかい島がつながってるんですよ、うんうん、そこに橋がかかってるんですよ、うん、そこに検問所も置けまして、うん、本島から簡単にその本島って沖縄本島だ、沖縄本島との、うん、検問所のところに、通過しようとする人はパスポートがないと入れないという、うん、で最初はあの日本国政府はバカにしてるわけですよ、うんうん、でもだんだんなんかそのバカにしてて、最初は全部沖縄県にもうあんた沖縄県で処理してくれよっつって、うん、知らねえよんなのっつって、で沖縄県がいろいろやってたんだけど、うん、沖縄県もいろいろなんかどうしていいか分からなくなっちゃって、うん、で結果的にその政府が出てくることになって、うん、でガンとしてその緒方県が引かないわけですよ、うん、でそれでついに自衛隊を差し向けるぞと、
ほう、
もう攻撃を加えるぞという、うん、でそのなぜそういうことを言い出したかというと、うん、その島国 その独立しようとしているその島国が突然北朝鮮と国交を結ぶという噂が流れてくるわけですよ、
うん、すごい壮大な、
で北朝鮮がどうやらあの国として認めるらしいとかっていう噂が、うん、そうなると非常にこう日本としてはまずいっていうんで、うん、自衛隊を動かそうとするというその大変なあの事態になっていくんですけど、うん、でそこにですよ、この村長がまた奇策を、まあ、編み出すんですけど、うん、実はここから石油が取れるっていう、うん、まあでっち上げるんですよね、うん、それを元にして、いろんな海外の国に情報を流して、ついにですね、なんとアメリカ合衆国大統領から、
うん、
国として見ての国交を認めさせてしまうわけですよ。その瞬間に自衛隊はもう引くわけですけど、
はいはい、
でもうこれで独立しまして、万歳となって、ここで映画が終わればよかったんですけどね。オチまで言ってなんですけど、今言いましょう。最後にね、くだらないオチが出てくるんですよ。隕石が落ちるんですよ。
あは、なんかくだらなそうですね、
隕石が落ちてドーンと落ちたら本当に油が出ちゃうっていう、本当に油が出ちゃうっていうオチでなんですよ。それいらないよなと思ったんですけど、まあそういう映画でございまして、木野由子さん、この作品はご覧になったことはないですね。
ないです
結構最近ですよね。95年
最近です、うん、緒方健がもう日に焼けてちょっとロン毛でアウトドアな親父みたいな感じで出てくるんですけど、途中なんか若い女優さんが全裸で出てきて、それをじーっとに眺めるスケベ親父の顔がもうたまらなかったですね緒方健の、もうそういう映画で、私はこれは10回ぐらい見ましたかね。で私これはとても参考になるなと思っておりまして、で国というものはどうやってできるかというと、国が成立する四大原則というのがありまして、うん、四要件とも言いますが、まず国民がいること、
うん、
で国土があること、領土ですね、
はい、
それとそこに政府があること、
うん、
それとその主権をもとにして外交関係を築く、要するにどっかの国と外交関係があるという、
うん、
だから何カ国と外交関係があるかは問題じゃなくて、うん、どっか一箇所でもいいからその国を認める国が別にいれば国だということになってということと、それとあとここにはなっておりませんけど、領土という部分で言うと人工的なものは領土になりません。船とか、
なるほど、
あくまで自然なものということになります。で、そこが問題なんですよ。自然なものっていうことで言うと何でもいいですよね。だから私例えば熊本の阿蘇に土地を持っておりまして、100坪ほど、大したことないんですよ。100坪持っておりまして、FMC、第3スタジオという、名前がついてるわけですよ。その第3スタジオ、まあ、スタジオないですけど、はい、約10本の あれはなんだ、ヒノキを育てておりまして、もう今やもうとんでもない大木に、まあとりあえず10本は全部売れば、まあ、結構なお金になる。でそこに、まあ、掘ったて小屋を建てる、
うん、
で、でまあ国家樹立を宣言する
阿蘇で、
で、国民私で領土はその100坪、うん、問題は主権をもとに他国との外交をどうするかという部分になっています。 これをどこの国とやるかですよね、
うん、
そこら辺の問題とかになるんですけど、だから国が作れないわけじゃないんだっていう、限りなく作れないですよ、
うん、
限りなく作れないんだけど、なんかね、それぐらいの動きをもうそろそろしていいんじゃねえかって、よくあの、うん、沖縄独立論なんていうの話あるじゃないですか、うん、僕はもうそろそろこれ、それ真剣に考えていいんじゃねえかというふうに思うんですよ、うん、この今の政府の手たらくぶりを見たら、政府が言ってみれば国民を殺してるわけですよ、
うん、
その病気その他で、
うん、
で生活を困窮させですよ、
うん、
でそれに対する何らかその無自覚なね、自己批判がほぼほぼないで、人事的にも何ら動きがなく、うん、同じような顔ぶれが常に出てきて、むしろ悪くなっているってことを考えたら、うん、もうちょっとね、これはみんな動き出さなきゃダメよということで、うん、ぜひですね、だからどっかあの島をですね、えのきだ新山に寄付していただいてですね、個人的に持ってる方、
はい、
島って言ってもですね、岩でいいです、岩
あ本当
に岩で、
はいはい、
でその岩にですね、いろいろ戸板をいっぱいつけまして、でそれコンクリートで固めますんで、うん、でガンガンコンクリートで固めていきますから、その名前をとりあえずえのきだ島って名前をつけて、うん、便宜的につけますが、えのきだ島か西之島かっていうぐらいの感じで、うん、もう日々拡大していきますんで、
うん、
それであっという間に巨大なものを作りまして、それで15回りとかいろんなことを宣言しますんで、
うん、
それでうちはすぐに国軍を軍隊を作ります、
うん、
で前から言ってる榎田信也門が言っている火縄銃とか、
うん、
迫撃砲だとか、はい、ホームセンターでできるもので、はい、できるやつで、うん、もう完全武装しますんで、
うん、
でそれはもうこれ結構これいい計画だと思うんですけど、なぜならばですよ、この映画さよなら日本では自衛隊が出てくるんですよ、
はい、
でも自衛隊法ではそんなことできませんから、
うーん、
別にこっちが先制攻撃をかけたわけでもない、で警備行動として上からこうただぐるぐる回るとかはできるでしょうけど、攻撃はできないです、でだとすればですよ、出てくるのは警察しか出てこないじゃないですか、警察なら警察とこちらの軍隊との勝負ですよ向こうがシットだのサットだのどんどん持ち込んできてもですよ、火縄銃の恐ろしさを必ずや目に物を見せてくれるという、でさらにはひそかにロケット砲だとかなんとかも作る能力、製造能力がうちはあるので、
うん、
しかも狙いが定まらないですからね、うちのロケット砲はどこに飛んでいくか分かんないので恐ろしいですよ。でそれを爆発か撃つという、
うん、
ことで籠城を決めて、でそれがその世界中にまず報道されてですよ、
うん、
で衛星通信で情報を全部流してですねもうミャンマーかエノキダ国かというあれぐらいの独立国にしていくという、そういうことしてると絶対面白がるやつがわんさか国民になりたいってやってきて、ご寄付も絶対こうスイス銀行の私の口座にありませんけど、まだスイス銀行にスイス銀行というところの口座っていうのはどうやって作っていいのかが私はよく知りませんけれど、そういうものを設けてですね、とりあえず今ペイペイ銀行なんですけど多分ペイペイ銀行とかは凍結させられる気がするんですけど、なのでやっぱスイス銀行がいるんだろうなって、そういうスイス銀行について詳しい方ぜひ仲間に入っていただきたいんですけど、そういうような新たな決済方法とクラウドファンディングを駆使しまして国を作るっていう、それいいかもしれないですね、ですぐにゴムボートとかを多数用意してですね、
うん、
海軍を作ってですね、うん、でさらには海軍陸戦隊も作って、場合によっては日本国に上陸作戦を展開するというそれで日本国の領土を奪うというですね、これは面白いですね、
すごい壮大な、
島を作って独立国までは考えてたんですけど、日本国に戦争を仕掛けて領土を奪うというこれ ここまで、そう、そのさよなら日本はそれがないんですよ。
うーん、沖縄だけで終わっちゃう、
ないんですよ。だからこれを例えばですよ、どっか分かんないですけど、有明海のちっちゃな岩かなんかにね、もしくはですよ、まあ、仮にですけど、あの熊本の三隅港というところがありまして、そこから船で出ますとすぐに釣金島っていう島があるんですよ。本当釣金みたいな形してる島で、何の役にも立ってないんですよ、なんせほぼほぼ陸地がないに等しいので、釣金島を仮にえのき田国にしてしまうとですねすぐに有明海浅いんで、もうすぐにもう地面を周りにぐるぐるもうぐるっと作っていって、で宇土半島に侵食していきまして、三隅港を封鎖してしまいますからね、それで、戦争を仕掛けるという、で宇土半島割譲を狙うという どうですかこれ、北口さん、この戦略は、宇土半島まで牛耳ってしまうという、それで天草下島上島も領土にしましょうそうすると、ね、虎巻きも食べられるし、コッパ餅も食えますよ
虎餅、
コッパ餅、コッパ餅、
虎餅ってなコッパ餅のことですか、
虎巻き
トラ巻きってどうなるんですか。
ほら、カステラに羊羹がぐるぐるぐるって巻いてあるのがあるじゃん、
カステラに羊羹が巻いてある、
羊羹にカステラが巻いてあるような、なんかこう渦巻き状のやつがあるじゃないですか、虎巻き、虎のほら、
コッパ餅はいいですけどね。コッパ餅ってかき餅のことでしょ。
そう、焼いて焼きて焼いてやつ、そうです。あとウトも、ウトまで占領しますから、ウト餅、ウト餅、こそで餅も、
餅ばっかり。
もう、うちの国の特産品になる、えのき座国の特産品になるわけですよ。もうで、で
こそで餅美味しいですよね。
うん、でウト半島も占領すれば、我がえのき座国の名物が白縫いっていうことになってきますから
白縫い
の現象、イサリビの現象をうちの観光資源に変えることができるという、で天草の温泉もゲットできますから、これでもう九州に日本国の九州というか喉元に刃を突きつけたような、そういうことができますね
九州をね領土にしちゃえばいいですよね。
一歩間違うと宇土半島から一斉にえのき田軍の軍勢が流れ込むと熊本市すら占領できるわけですよ。これで熊本城まで全部ぶん取ってしまうというですね。でさらに阿蘇山とか九州山地を越えてですね、宮崎まで行きましてですね、で九州の真ん中を全部えのき田国にしてしまい、でそうするとあとは交渉することによって沖縄と鹿児島も合法的にうちの国に活用するということで、でさらに福岡までも狙うという、全部いただくということでいかがでしょうか。時代が時代だったら私完全に逮捕されますので、これ江戸時代だったら、江戸時代だったらもう即打ち首なんですけどということで、もうでもね、それぐらいもう考えないとダメな時代がもう来てるというふうに思想家榎田信右衛門は考えております、ということでございまして、ぜひね一緒に国を作りたいというあなた、ぜひ日本アジア党に入党していただいて、日本唯一のファシスト政党日本アジア党にぜひよろしくお願いしたいと思いますということでございまして、そうね、日本アジア党の偽ホームページをちょっとリニューアルしなきゃっていうのがあるんですよ。20年ほったらかしにしてるんですけど、当主の写真が20年前の俺の写真なんで
誰
まあそれ言ったらね、令和新選組だって写真古いじゃないかって話があるんですけどまあ架空政党なんですけど、あれもちょっと新しくしたいですね。どうせなら架空宗教も作りますからね架空宗教ね、
すごいな。
だからそのえのき田国のは日本アジア党の一党独裁国家ですから、で国教として国の宗教はそのアストロ教団ですからという
やべえ国が出来上がる
話だけ聞くとすっげえやべえやつらがやってるっていう。で、あの国営放送が FMC です。もう全部揃ってるというね。
本当ですね。
これすごいですよ。
すごい。
ということで、ございまして、これがねもうどうする5年ぐらい経ったら本当になってたん
です。本当ですね。はい、本気でやればね。
世の中わからんのよ。
わかんないよ。本気でやればね本当に形になりますよね。
うん、そんなに宇都半島が欲しいかっていう話がそもそもなんですけど、
どこの島を起点とするかですね。まず
別に九州でやらなくてもいいんですけどね。だから九州でやった方がいいです
よ。九州やった方がね、
東京からね、
攻めやすい。
東京でそうそう、だからあの昔の武将もそうなんですよ。一旦九州に来てから、うん、九州から攻め込みますから、うん、足利尊氏にしてもみんなそうです。やっぱ、九州からなんですよ、うん、
一番いいかと。
西の端から、うん、行くというね、このサンセット革命と言われる、いかがでしょうか、ということでございまして、一旦 CM に来ましてお便りをご紹介してまいりましょう。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの本当？
内緒だよ。
やったー、いくらでも会おうかな。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
続いてはこちらをお便りご紹介しましょう。兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
さて今度の5月12日の水曜日、いよいよ終了になりますね。2021年のイスラム教の断食月ラマダンが、そうですか。アラブ諸国ではこのラマダンの期間中の日没後、テレビでドッキリ番組を楽しむことがお茶の間の定番になっております。
へー、そう
な
んですか。
有名人がたびたびドッキリに仕掛けられていきますが、弾丸トニー、ラスランの射撃という、イラクの2本のドッキリ番組が、規制当局の放送コードに引っかかり放送禁止となりました。内容はイスラム過激派組織から逃げてきたという家庭にチャリティーショーと称して50代の女優が訪問すると、そこへ武装集団が銃で襲撃を行い、で女優は目隠しをされ、まあ、拉致させられる。そして通称自殺ベストと呼ばれる爆弾を取り付けたベストを、着用させられる、られると。でもちろん爆弾は偽物なのですが、女優は恐怖のあまり気絶。
そらそうですよ。
放送禁止となりました。
そらそうだ。
制作した放送作家は、まあ、過激な内容ですが、もし IS が勝利した場合はこの女優を含め全てのイラク人はこれよりもはるかに困難な生活になっていたというふうに答えました。日本でもドッキリ番組には賛否が分かれているところですが、皆様いかがですかということでいただきました。
全然笑えないですよね。
これはね結構大きなニュースになりましたね。その映像も一部出てたんですよ。
ああ、そうなんですね。
まあ
何をしたいんでしょうね。笑かしたいのか、そういう事実を伝えたかったのか、何がしたか
でしょう。いや、まあそのドッキリでどういう反応するかというみたい、まあということですよね。だからまあ日本でもそのドッキリ番組とか、あるいはあれ TBS でっていうのは何だっけ、
モニタリング
とか、なんかああいうのはまああるわけですが、やっぱあのどうすこしたやつはちょっと見ててやっぱ笑えないですよね。なんかこう
ですね、
その特にその恐怖に引きつるとかでも、例えばほらそのお化け屋敷みたいな 仲間高等向けのやつで脅かしてギャーギャー言ってて、うん、まあそれで泣いちゃうあのアイドルがいたりとかっていうのはまだいいんだけど、うん、なんかこういうなんかあってもおかしくないその犯罪とかと関係するようなものっていうのは、うん、
ちょっとね
これはやっぱダメでしょう、
はい、
まあまあどうですか、キラウィコさん、この今回のこのドッキリ
うん、やっぱどうこ超えるといい、やっぱ、うん、なんかそれも 見る方もね、
まあね、
うん
うん、まああの
可愛いドッキリはいいけど、あまりにもなんか最近なんか多いじゃないか、そういうモニタリングとかも
多いですよね、ドッキリ番組が。
まあ、
うん、
今これ隠しカメラが使いやすいじゃない、 GoPro とかああいうのが出てきて、ね、だからすごい撮りやすくなってんだよね、だからそれもあるんでしょうけど、なんかもうちょっとこうあの落としどころが柔らかいというか
さ、
そうそうそう、うん、なんかほのぼのとした話とか、
そうです、嬉しいドッキリとかね、
そうそう、
だったらいいですけどね、
なんかドッキリっていうよりは本当サプライズみたいな企画だったらいいんだろうなと思うんですけど、でも昔あれもね、YouTube でまだあんのかな、あの和歌山富三郎が仕掛け人になるドッキリがあるんですよ、あれはね何度見ても笑うね、あの出てくるのがそのこわもての役者ばっかりが続々出てくるんだけど、和歌山富三郎が、わかります、和歌山富三郎って
分からない、
あ、木下さん知ってますよね、和歌山富三郎、
はい知ってますけど、
勝新のお兄さん、
はい、
がもうだいぶもう年取った状態ですよ、がついに結婚すると、まあ、再婚、しかも相手が清川虹子っていうばあさんの、女優と、でその映画でよく共演してたので、であのまあ、うちうちでもうこの年で結婚するから恥ずかしいので、うん、うちうちで披露宴的なものをやると、
うん、
で司会が山城慎吾 でそこにその、まあ、ファミリーと言われるような役者が、こわもての役者がみんな呼ばれてるわけですよ、
うん、
で安岡力也とかいろいろ呼ばれてて、
うん、
でところがその届いた招待状にはもうそういう式だからご祝儀とかいらないからと、
うんうん、
ね、で書いてあるわけで、安岡力也はもう1円も入れてないわけですよ、
うん、
でもうその場で会費でも払えばいいぐらいのつもりで来てるわけ、そしてその途中で、皆様からのご祝儀のご披露でございますで山城慎吾さん100万円とか、
すごい
その有名な俳優がそれ何十万円とか何百万円とかっていう中で、それで一人高岡健治っていう役者がいるんですけど、うん、高岡健治も払ってないって、これも仕掛け人なんだけど、
うんうん、
これでお前で急にその和歌山富三郎が高岡お前どういうつもりだお前あれだろうお前本当は持ってきてんだろあの金を、
うん
まあ、ここで渡そうって言うんだ、うん、そうだよなって言って、いや違うんです、本当にお金いらないっていうことだったんで、うん、持ってこなかったんですとかって言ったら、うん、あちょっと高岡ちょっと来いって言って隣の家につながる、でその外でドスンボカンってとかギャーとかっていうもうボコボコにする音が聞こえて、それで戻ってくると、うん、高岡健治が血まみれになって戻ってくるってで安岡力也の横に座るわけよで安岡力也次自分の番だと思ってもうビビりまくってるっていう、まあ、そういう流れのドッキリで、だからそういうほら普段こわもてのやつで偉そうにしてるやつとかが、そういう風な形でへこまされるドッキリは面白いんですよ、それはまだいいんだけど、なんか若手芸人だとか、まだその歯向かえない人とかいるじゃないですか、その、はい、ベテランの芸人とかに歯向かえない人にあえて、まあ言ってはパワハラだよね、だからそういうのはあんま見てて楽しくないっていう、まあ、ですね、まあうちも昔ドッキリ番組作ったことありましたね、ずいぶん前ですけどね、熊本の繁華街で深夜1時ぐらいに一人で歩いてるお姉さんがいたりするじゃないですか、でそこにうちのスタッフがスーッと近づいてって、こんばんはって言って、お久しぶりですって言って、ずっとつきまとうっていう、
怖いめっちゃ怖いじゃないですか
で何秒そのあのずっとむしろ男の方が何秒それ耐えられるかっていう女の人の無視に対して
怖いですよトラウマ
でも俺がねもう全然あのなんか面白くなくて、もうあの撮影したけどお蔵入りっていう
逆が良かったですね。一人で歩いてる男の人に女の子が来てそのハニートラップ的な それを上田さんとかやらせ
て、その頃うちにいたあの女の子って高校生しかいなくてちょっと使えなかった
もん、ね、それはダメだ。
ああ
それは使えない。
あまあまあだからそういうドッキリはね本当にあのまあどうでしょうか、あの平和なものをやっていただきたいという
ふうに。そうですね、楽しいやつがいいですね。
私からもあのご挨拶に帰りたいと思いますけども、ということでございまして、さあ今日はもうゴールデンウィークが終わりまして、
はい、
何にも面白くないゴールデンウィークだったんですよ。前じゃんどっか行きました。私はだからその冒頭でお話しました琵琶湖一周をしてきましたけどね。
あ、私も、うん、あのロードバイクで梅田まで行って帰って、
ね、あ
だけですね。梅田の人はどれぐらいかなとか思って、
ああなぜこう梅田だったのか、もうちょっとこうあの走りやすい場所があったんじゃないかという。
いや梅田に買ったお店があったんで点検も兼ねて。
ああ、自転車の、
自転車の、
ああというね。木田さんはこのゴールデンウィークは何かありましたか。
昼飲みをしたぐらいですかね。
昼飲みを、そうですか、店でですか。
はい、
お
よろしいですね。
あ、まあ、熊本ですからね、はい、やっぱり大阪とは事情がちょっと違います。で
いや、こっちも同じですけどね。
あ、そうですか、
はい。
まあね、ともかくあのインド株っていうのは、うん、あのなんかどういう基準かわからないですけど、今 の流行ってるやつで15倍ぐらい怖いらしい、うん、
怖い
しね、その15倍というのは本当に怖い数字なのかどうかが私にはよくわからないんですけど、うん、まあまあ、何が起きるかというね、鬼が出るか邪が出るかというね、
うん、
でまあこの緊急事態が31日まで延長、31日で終わる、これ終わる、これあとだってさ何、まあ、今日がこれ放送日が9日ですけど、あとまあ2週間ちょいですか、まあ3週間近く、
そうですね、3週間ちょい
ですよね、
はい、
3週間で収まるんですかね。
収まればしない、絶対しないですね。
だって本来収めようと思ったらこれ皆さん言ってることだけど、完全にやっぱりねロックダウンするしかないんですよ、うんうん、ロックダウンしたら効果が上がるんですよ、
うんうん、
でロックダウンするためにはやっぱ金なんですよ、
うん、
間違いなく、
うんうん、
どなた様にも金を出す、
うん、
で例えば毎月10万円とかそういうこと言ってなくて、
うん、
3ヶ月であの、まあ、例えば2月おきでいいや、2月おきで30万ずつみたいな、わ、
うん、
かる。だから今月30万出したら再来月に30万出しますみたいな、だから1月あたり15万っていうことですよ、うん、それぐらい出して生活を安定させないと、
うん、
今あのこれテレビのニュースでもやり始めてるけど、ハローワークとか大変なことになってるみたいですよ。
ああそうなんですね。
どういうことですか。
いやだからもう、
あ、仕事を求めてってことですか。
そうそうそう、その例えばパートタイムだとかでその飲食店だとかで働いていた人とかって全部もう仕事を失ってるわけですよ、
うんうん、
でその給付金でなんとかなってる人もまあごく一部いるだろうけど、これもう全然間に合ってないという。でさらにこの間これ NHK ニュースで見ましたけれど、あの製麺工場の倒産の話をしてましたけどね、ラーメン屋さんが営業しなくなったっていうので、その要するに麺が売れないと。
あ、なるほど。
でついにそれまでずっと黒字できたんだけど、この数年で一気に赤字になっちゃって、最後のその会社のその手持ちの資金は100万円ぐらいしかなくなった状態になって、でもいよいよもう立ち行かないっていうんで民事再生法を適用させますっていう、それをこう社員に、社長がこうまあそのじくじたる表情で伝えてるっていうのが流れてましたけど、まあもうそういうのがもう全国で、ちなみにそれは埼玉だったかな、埼玉の製麺の工場だったんですけど、でこれ多分全国にもう間違いなく波及する。
そういうふうに金使えばいいんですね。
だからそのね、緊急の小口資金っていうやつは、まあ、出しますとかって言ってるけど、それ借金だしね。だからまあそれも含めてそのともかくその一人一人にまず金が行き渡らないと救えないっていう、その今もう本当家を失う人まで出てきてるし、 本当にあの炊き出しとかで並ぶ人が続々登場しているというか増えているという、うん、あのこの現実をですね、この政府は直視しなきゃいかんのですけど、うん、いつまでたってもね、手厚い保護、うん、その緊急小口資金などで手厚くねえじゃんって、全然、うん、やってることがもうあのちぐはぐで、うん、もう本当にダメな国だなと思いますが、ともかくまあそういったところはあの声を上げていかないといかんなというようなことは思っております、うん、というところでございまして、さあ今週もお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間が近づいているわけでありまして、まあね、ゴールデンウィーク明け、まあ私なんか在宅ワークじゃないですか、
はい、
家の中にいるから何も変わんないんですよ。でただほら仕事、その会社のパソコンを開いてるか閉じてるかの違いでしかなくて、なんかねピンとこないですね。で、まあ、今週末かな、今度の週末にちょっとあのなんか外にお出かけしての仕事がまた久しぶりにあるので、楽しみなんですけど、本当に出られるんでしょうか、よくわからないんですけれど、ということでございまして、まあマスコミのあの何だろうね、その特にテレビのあの無批判な報道、そのこれでいいのか的なそのコメントを、例えばニュースでもワイドショーでもそうだけど、コメンテーターにやらせるじゃないですか。
そうですね。
その報道機関としてのオピニオンはどこにあるんだろうなっていう、その例えば新聞なら社説ってあるじゃないですか。でテレビでも、まあ、あっていいと思うんですけど、それそ放送局として の立場をその鮮明にするとかっていうようなことがここ何十年かないんですよね。だからそういったのも含めて日本のメディアは遅れてるっていうか、あの本当に逆行してるわけですけれど、さあ今後はどうなっていくのかというところでございますが、今のところですから FMC からの告知は大したことないんですけども、今、大石事務所の方で、マスクの、CM が大石チャンネルの方で流れてますが、私が作りました。あともうじきなんかアニメがまたできるということと、それとこの間、この FMC スタジオを大石事務所が接収しまして、ここから生放送生配信3時間やりまして、大好評ですね。初の本格的生配信が、大石事務所の方に取られてしまったということで、だから FMC としてもちゃんとした生配信を一回やりたいんですけど、近々そういう機会を設けてみたいなとは思っておりますが、さあ、あとは FMC の あの活動を支える皆様からの募金募集しております。そしていただいております、ありがとうございます。まだまだ足らないのです、たくさん欲しいのです、ください金を。ということで募金の方もよろしくお願いいたします。ペイペイ銀行で集めておりますよろしくお願いします、ペイペイということでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユと、
そして FMC 九州水前寺公園サテライトスタジオは
平原由子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。